を元に説明をいただきます。まずヨハネの13章21節から38節をお読みします。イエスはこれらのことを話されたとき、霊の激動を感じ証して言われた。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに困惑して互いに顔を見合わせていた。別の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についている。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていた。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたのがイエスに言った。主よ、それは誰ですか。イエスは答えて言われた。それは私が反旗令を浸して与えるものです。それからイエスは反旗令を浸し取ってイスカリオテ・シキモンの子ユダに渡りになった。彼が反旗令を受けるとその時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのかを知っている者は誰もなかった。ユダの金利を持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。イダッパは歓喜を受け取るとすぐ外に出ていた。すでに夜であった。イダが出て行ったとき、イエスとは言われ、今こそ人の子は栄光を受けました。また神は人の子によって栄光を受けになりました。神が人の子によって栄光を受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光を与えになります。しかも直ちに与えになります。子供たちよ、私は今しばらくの間、あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私がいるところへはあなた方は来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の間に愛があるのか、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし、後にはついてきます。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか。誠に誠にあなたに告げます。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
皆さんおはようございます。またズームでやらなければならないのでちょっと大変ですが、でも参加できるできない方々も参加できるので本当にいいことだと思います。私がその立川にいる間にヨハネ13章から16章その一緒にその話してみたいと思います。先週、先週はそのひざまずく愛について勉強しました。まあ杉越の祭りがありまして、そして食事のテーブルが用意してきて、そして弟子たちがみんな周りにそのいます。でもその間に誰が私たちの足を洗うのか、 そういう疑問が出ました。そして突然はイエス様が立ち上がって、そして手の上を取って、そして一人一人の弟子たちの足を洗い始めました。そしてイエス様がその模範を残しますと言いました。というのは互いにその使い合う必要があります。そういうこともしなければならないと思います。今回はその新しい戒め、それが続いているんです。その足跡、その足洗うことがまた続いて、同じ番でそういうことをしました。そして一番最初にそのイエス様が心が騒がされていた。そしてその時がもうユダもまだいますですけれども、イエス様がユダの足も洗いましたんだけど、でもイエス様が誠に誠にあなた方につきます、私たちのうちに一人が私を売り切ります。みんなびっくりしています。だからイエス様がこれからどういうことが起こるかもう分かった、もう分かりました。でもそれにしてもイエス様が私たちの姿をとっているので、私たちと同じように悩み、そういうこともあると思います。彼が本当に心が騒がれていました。そして弟子たちみんなそれを聞いてびっくりしました。びっくりしました。誰でしょうか。そしてペトロがもう愛する弟子に手を拭いて、ちょっと聞いてくださいとお願いしました。面白いことはその何章でしょう、その13章の、そして23節、弟子たちの一人でイエスが愛しておられるものです。愛している、多分それはヨハネです。使徒ヨハネと思います。でも聖書を勉強する人が長い間にその疑問がありました。この方は誰ですか。その人たちのうちに誰が、多分ヨハネだと思います。そしてヨハネがイエス様の隣だからイエス様に聞きました。そしてイエスが答えました。それは私がパン切りを渡して与えるものです。そしてその時はイエス様がその食べ物がユダにあげました。またイエス様がその裏切るユダを愛してくださいました。足を洗いました。そしてまたその食べ物を与えました。そしてそれをユダにあげて、そしてその聖書の言い方だとはサタンが入りました、に与えられました。サタンが彼に入った。その意味がユダが自分で決めることはないというわけではなくて、ユダがそのサタンの誘惑に負けました。します。本当にその時が神様のまた神様の愛を感じて、そしてそのもらって、そのいただいて、またその断ることもできましたんだけど、でもユダはそうしませんでした。そしてその時はイエス様がユダに向かって、今すぐあなたのことをしなさいと言いました。そしてユダが出てしまいました。そしてヨハネの福音書の言い方だったら、ユダがすぐ外に出ていった。そこで既に夜であった。それは深い意味だと思います。ヨハネの福音書、その光暗闇、光暗闇繰り返しています。その深い意味というのは、光はイエス・キリストです。 イエス・キリストのこと、暗闇と、それサタンと世界のことです。そしてその時はそのユダが光を選んだわけではなくて、暗いを選びました。そして外に行って、すでに夜であった。だから本当にユダが光から去りました。まあ、ヨハネ第一章のところで、この方イエスということ、この方イエスに命があった、命は人の光であった。また同じところで、すべての人を照らす、その誠の光、イエスが世に入ようとしています。だからすでに夜であった。面白いことは何年前から東北の方に行きまして、お寺を訪問しました。そしてその像の裏側に暗い廊下のようなものがありました。そこに入って、そして急に何も見えなくなった。そして前の方に進むために壁に座りながら、どこに行くか、何にぶつかるか、全然わからないんです。この世の暗いはそのことです。でもキリスト教の場合は、光であるイエス様が、その暗いところで手を取って、そして導くことです。私たちは前のことわからないんですが、イエス様はわかるです。イエス様と共に歩むとすれば、もう安全です。どんなことにぶつかっても、一人でぶつかるわけではなくて、イエス様と共にぶつかる。そうすれば、乗り越えることもできる。だからユダが光よりも暗闇を選びました。外にすでに出て、そして夜だった。だ本当に誠の光が選ばなかった。その裁きというのはこうである。光、イエス・キリストが世に生きているのに、人々が光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからです。その意味はその、すべての人々、イエス様を選んだ人がいつも悪いことをやっているわけではないんですが、でも、わがままに自分のこと、現代、今のこと、そればかり考えています。でも、イエス様を信じる人が、今のことだけではなくて、永遠のことも考えます。だから、人々が光よりも闇を愛してしまいました。それはユダです。そしてユダはすぐに出て、そしてイエスが彼らに語って言われた、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。イエス様を信じる人が光しているんです。なぜなら未来のことが神様に任せることもできます。神様と共にするんです。その意味はその未来のことは楽というわけではなくて、どんなに辛いことがあってもイエス様と共にいます。でもユダがそう選べなかったんです。まあポールが言いましたんですが、私たちは格闘はこの暗闇の世界の支配者たちに対するものである。本当に暗闇も力もある。でもイエス様よりではないんです。イエス様の方が力がある。だからイエス様がその三条の説教の中で、祈りの模範の中で、私たちは試みに合わせないで 悪からお救いくださいと願いました。なぜなら私たちは暗闇にぶつかることもありません。まかないように私たちを導いてくださいという願いですね。ただもし御霊によっては体の行いを殺すならば、あなた方は生きるのです。ただ神様が助け主を与えます。まあ来週そういう話も出ません。でも助け主が与えてくださいました。一人ぼっちではないんですね。いつも神様とその助け主と共にあります。まあユダがもう出て、これからイエス様がいろんな話をするんです。残っている弟子たちのための準備です。今こそ人の子を、人の子は栄光を受けました。31節、栄光という言葉は非常に説明にくいだと思います。大体わかるんだけど、でも説明するのは難しいです。まあ、栄光というのは偉大の名誉を与える、あるいはそういうようなことです。その三条、そのイエス様とペトロ、ヨハネ、そしてユダ、その四人で山に登って、マタイ17章のところでイエス様の姿が変わりました。ここに書いたように彼の目の前で見姿が変わり、見顔は太陽のように輝き、見衣も光のように白くなった。だから眩しい、栄養を与えるということです。そしてイエス様の栄養がこれから出るというのは、イエス様が17章のところで祈りの中で、あなた、その父なる神様、あなたが私に行わせたためにお与えになった技を私成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。だからイエス様が自分の父の栄光を表しました。これからイエス様の栄光を表します。これは十字架のことです。もう大変なこと、十字架のことです。苦しむこともあります。でもどうして栄光というふうに言うんですか。その意味はイエス様がその目的です。サタンが、その人間がイエス様を殺しました、終わりと思ってしまったんですが、イエス様は3日目によみがえられて、そして勝利を得ました。それは栄光を表しました。それはすごいことだったんです。でイエス様の目的は十字架のことです。そしてイエス様がこれから出発します。まあその弟子たち、それを聞いて本当に心配しています。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。でも私が行くところへはあなた方は来ることができない。小さい子供が、お父さんが仕事に出かけるときが、小さい子供が泣いてるかもしれない。一緒に行きたい。同じように弟子たちが迷ってしまいました。ただイエスがその弟子たちを去ることもあります。それは怖いことなんですけど、でもペトロが言いました。主よ、どこにおいでになるのですか。 Where are you going? どこに行くのか。そイエスが簡単に答えました。私が行くところにあなたは今ついてくることができません。しかし後についていきます。イエス様が十字架に向かっているんです。ペトロが一緒に行きませんけれども、その時はペトロがはっきりしました。主よ、なぜ今あなたについて 行くことができないのですか。あなたのために命を捨てます。あなたのために自分の命を捨てる。でもすぐイエス様が答えました。よく皆さん知っていると思います。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと。ペトロの気持ちがわかるんですが、でもなかなか力はなかったんです。負けました。そしてイエス様が新しい戒めをその弟子たちに教えようとしました。互いに愛し合いなさいという新しい戒め。でもそれを聞くときはまず初めに考えるのは、本当にそれはその戒め新しいですか。まあ、旧約聖書も何回もそういう隣人を愛しなさいというような話も出ました。レビ記のところで何が新しいですか。イエス様がまた説明します。私たちがあなた方を愛しているように。それ違います。イエスが最後までに愛の声で彼らの足を洗いました。だから本当に最後まではイエス様が弟子たちを愛しました。だから今度の新しい戒めはただ愛するだけではなくて、私のようにあなた方が互いに愛しなさいと。その使えるように互いに愛し合う。私たちはあなた方に模範を示しました。見せました。裏切るユダまでに愛しました。パン切れをユダにあげるまでに愛しました。それと同じように私たちが相手がの関係なくてその相手を愛すべきですということです。でも私が疑問するのは、愛するように命令できるのか。感情を命令できるのか。感情だったらば命令できないと思います。その人を好きにしなさいと言えないですね。愛しなさいと。でも愛は行いならばそうすることもできます。命令できます。親切で愛に満ちた行動であれば愛を命令することもできます。相手のことが私好きからへ関係なくて、その人に親切することもできます。それはイエス様が言おうとしています。それは難しいです。本当に難しいです。でも私たちはそれを目標として生活しなければならない。イエス様は言いました。もし互いの間に愛があれば、まあ、これはイエス様の群れのことを指していると思います。その群れの間に愛し合う気持ちがあるのならば、人々が私の弟子 ということがわかるはずです。だからイエスが私はあなたに模範を残しました。愛は行いです。愛は他の人に使えることが、マタイ5章のところで、あなたは世の光です、あなた方の光を人々の前で輝かせてくださいとイエス様が命令しました。互いに未信者に向かってもクリスチャン、他の信者になってに対してその親切に しなければならないです。愛の動作を表さなければならない。そうすれば私の弟子であることがわかる。まあ、ペトロが第一の手紙のところで面白い同じようなことが言いました。 違法人の中で未信者という意味ですね。違法人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人、悪い人、悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになる。訪れの日はその未信者が、その異邦人が私たちの互いの付き合い方を見れば、いや何か違った人だ、何かにあってその人が変わってきました、光を見て、もうそういうような望みもあるし、未来のことが恐ろしいことではない。だからそれを行いを見れば人々が分かる。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知るようになる。だから私たちの付き合いによると、人々が私たち本当にイエス様の弟子であることがわかる。だからイエス様が最後の晩、そのことが弟子たちに残しました。新しい戒め、互いに愛し合いなさい。一祈りを終わりたいと思います。天にいます、私たちの父なる神様、この新しい戒め、頭で理解することもでき、でも心で難しいです。すべての人を出会った時が本当に親切にし、そして愛するようにその人を大切にすると思うのは難しいとです。どうか私たちを助けてください。特に私があなたの十字架のことを思い出して、あんなに私たちを愛されているのを理解すればするほどに、私たちが互いに愛し合うこともできます。どうか聖霊の助けを得ながら、私たちが本当にあなたの弟子であることが表すことができますように、導いてください。この祈りは主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。